お金の使い方にメリハリをつけようということでですね、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。いいねフォローよろしくお願いします。今回はですね、お金の話、前回リクエストいただいてしてるんですけど、まあお金の管理について前回結構話したんで、まあその続きとしてお金の使い方という話をしていきたいと思います。まあ早速いきたいと思うんですけど、お金の使い方ですよね。お金の使い方についてはまあよくあるね FP の人が言うような話だと、まあ消費と浪費と投資の3種類に分けて考えようみたいな、まあそんな話をすることがあるんで、まあ勉強してる方は聞いたことはあるかもしれないですね。ただね、僕はもう結構ね、もう全て投資だっていう風にね、割とまあこじつけて考えちゃってることがありますね。でそのこじつけるっていう考え方もあるし、あのさっきみたいな浪費と消費と投資に分けるって考え方もあります。でその浪費に対する考え方の解釈や説明方法が違うだけといえば違うだけかもしれないんですけど、僕は全部投資というふうに考えてる。でその時に投資ってことは何か投資したらリターンを狙うわけですよね。で当然金銭的なリターンを狙うんだけど、時間的なリターン、精神的なリターンも含めて考えると限りなく投資、ほとんどの買い物を投資としてやることができるよみたいな感じですね。例えば、まあ、よくある節約話だとビールと発泡酒があって、ビールの好きな人はね、まあ、節約して発泡酒にしようかなとか、節約志向だとそうなるんですけど、幸福度のリターンを含めた投資志向があると、じゃあビールと発泡酒僕はあんまり飲まないし、買う時もあんま金額見てないんでいくらぐらい違うのかぶっちゃけ知らないんですけど、じゃあ例えば200円ぐらい違うとしましょう。200円違ったとして、でも200円節約しても幸福度のリターンは200円じゃなくて500円差があるみたいなね。ビール飲んだ方が500円分幸せみたいな。ってことだったら200円多く払ってもビールを買った方が300円分プラスじゃないですか。あの500-200でね。とかそういうふうに結構考えますね。で、この幸福度っていうものは厳密に数値化できないものだけど、こういうのスケールテクニックっていうんですけど、数値化できない定性的なものをあえて数値化していくことによって、定量的なものと比較することができるっていう感じですね。あとはまあタクシーですね。昔に比べるとよく使うようになりましたね。その銀行時代は営業先に遅れそうでタクシー使うと自腹だったんで、これ言っていいのか分かんないですけど、なんかまあそんな感じなんですよ。厳格なのか、あの若手が勝手にやってたことかもしれないですけどね、若手の先輩がそうやってたんで真似しただけなんですけど、ただ何の話かというと、タクシーを使う、結構やっぱ稼いでる人の中にはタクシー使う人が多くて、やっぱ稼いでるってことは1時間あたりの時給単価が高くなるわけですよ。そうするとタクシーを使った方が効率的に動ける、そしてその時間疲れずに有効活用できるなら、タクシー値段高く払っても時間的なリターンを考えれば投資になるよねって考え方ですね。これはだからそういう肉体的なリターンも入ってますかね。あの疲れないというね。で、まあ、そこまで考えてタクシーのがいいならそうする場合もある。例えば僕だと自分の自宅兼事務所があるとか、六本木とかタクシーのが行きやすいんで、赤坂もとかもかな、タクシーで行っちゃいますね。要は電車のルートが悪い。ただ何でもかんでもタクシー使うかっていうとそうじゃなくて、渋谷行くときは電車の方が楽なんですよ。だったら電車使うし、まあ、その辺はだから絶対こっちっていうわけじゃなくて、金銭リターン、時間リターン、肉体リターン、精神リターンとかを、まあ、総合的に考えながら選択してるって感じですね。あとは使いどころで言うと年単位とかもっと数年単位で考えますね。で例えば僕は自宅兼事務所なんで、まあ割と犬の散歩とか子供の送り迎え以外結構ずっと家にいるんですよね、まあ、だったら家賃はそこそこいっぱい払っても全然ペイするんじゃないと思ってます。ずっといますからね、朝から夜までね。はい、逆に朝外に出て寝に帰るだけみたいな人は家賃にお金かけるとリターン悪いですよね、という感じで1年使う、もう2年使うとか、それを日割りで換算するとみたいな、まあ、そういうリターンの計算もしますね。コロナ時代とかね、結構みんな家にいたんで、住環境への投資って大事じゃないかなと思います。椅子とかも大事だと思います。椅子ね、毎日座るんで、で毎日座るものだから当然いいものを選びますね、まあ、20万円弱するアラウンチェアに座ってるんですけど、ただねこれもだからもう何年だ、10年ですね、もうすぐ10年使えるんで、全然だから10年を日割りで換算したら 安いんじゃないですか。安い椅子を買い替えるよりは安いと思います。で疲れないしね、うん、はい、ということですね。であとは知識への投資、知識への投資っていうのもケチらないですね。ちなみに成果出して、特に何か人に教える専門家の方、セミナー講師とか僕みたいにこうやって発信する仕事をしてる人ほどやっぱ学びにお金使ってますよ。よくね、いろんなセミナーの受講生さんとかの話聞いて、まあ私ノウハウコレクターで何々の講座にいくらで合計いくらぐらいお金使っちゃってるんですとかいう話聞きますけど、だいたいそういう人聞くと、きちんと教えるコンテンツビジネスとか教える仕事で稼げてる人が知識に使ってる投資より、ゼロ一桁少ないですね。具体的に言うと、私セミナーに何百万円も使っちゃったんですよとか言ってるけど、だいたいこうやって知識で稼いでる人は何千万円使ってますからね、僕も2500万円ぐらいは今の時点で使って、全然何倍にもなってリターン返ってきてるんで、そういう基準値ですね。はい、こんな感じで、セミナーとか本への投資っていうのは、重要ですよという感じです。で逆にじゃあお金使わないものってどういうものかなと思ったら、記憶に残らないものはね使わないですね、つまりマネーフォワードで記録見るじゃないですか。でこれ何に使ったんだっけってよく分かんないものっていうのは極力なくします。ちゃんとコールセンターに問い合わせて調べて、ああこれ分かってないってことは無駄だったんだっていうのを自覚するまで調べますね。あと飲み会とかゲームとかもほとんど使わないですね。なんでかっていうと、これは別に人によるんですよ。それ自体がダメって言ってるわけじゃなくて、それによって何らかの精神的なリターンを得るならいいと思うけど、飲み会とかゲームは僕は全然精神的なリターンを感じないからですね。なんかね、昔ゲーム好きだった時もありますけど、10代の頃ね、今はなんかねもうめんどくさくなっちゃって、それだったらね結構漫画読んでる方が好きなんで、漫画は逆に言うとどんどん有料でも買えますね。あと細かいところで言うと、銀行の振り込み手数料とか払うの嫌いですね。あと ATM の引き出し手数料か、もっと嫌いなのは。だからなるべく現金使いたくないし、ただね昔よりサービス悪くなってるんで、これどの銀行で何曜日にどの時間帯下ろせば無料っていうの分かってたんで、ほとんど ATM の手数料払ったことないんですけど、なかなか今はそうもいかなくなりましたね。昔だから銀行員だからそういうの把握してたんで、なるべく払いたくないみたいなのがあったんですけど、じゃあその数百円とか払わないために遠くの ATM まで行ってとかやるの、時間リターンとかで言うと悪いけど精神リターンが悪いんですよね。だから例えば引き出し手数料じゃあ220円取られましたってなったとして、そしたらそれ2万円分ぐらいの精神ダメージ食らってるみたいな、だから避けたいとかね。ただ逆に恩も感じてて、例えば新設法人立てるときに、やっぱりね銀行口座作るの難しくなってるんで断られたんですよね、いろんな銀行に。ただやっぱりそんな中で作らせてくれた銀行があって、そこを今法人のメインバンクにしてるわけですけど、そこはなんかそういう恩を感じてるから喜んで支払い手数料払ってます。逆にね今の法人の実績だったら大体違う銀行どこでも通ると思うんですけど、とりあえず必要性がないんで乗り換えずに、乗り換えた方が手数料安くなることは分かってるんですけど、それでも乗り換えずに僕の法人の実績が何もない時に作らせてくれた銀行にお金を落とすようにしてますね。こういうのも精神リターンですよね。はい、という感じですかね。あとお金をねなくしたり期限忘れたりすることもあんまないですね。例えばなんかのキャンペーンで無料期間があるってなったら、で無料期間で解約するって思って申し込むとかよくあるじゃないですか。でその忘れちゃう人多いと思うんですけど、無料期間の解約もちゃんと Google カレンダーに申し込んだ時点で、例えばそれが半年後だとしてもちゃんと入力して管理してますね。あとは、細かいところで言うと、あとはね不用品とかをヤフオクとかで売ってた時もありましたけど、今はねこれは時間的なリターンも精神的リターンも少なくなってきたんでやめましたね。もう捨てちゃった方がその数千円がもらえなくても時間リターン精神リターンが上回るように、僕の生活がなってきたんで、という感じですね。お金の使い方としては、こんな感じで、要はねお金は人生を豊かにするためのツールでしかないんで、時間的なリターンと精神的なリターンとか肉体的なリターン、総合的にね含めてどんどん膨らませていくという感じでやっていただければ きちんとね幸福度も上がるお金の使い方ができるんじゃないかなと思ってます。はい、ということでね、お金の使い方について話してきました。でですね、最後にお知らせなんですけど、音声の概要欄に SNS 集客のセンタービュー戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法、無料でウェブセミナープレゼントしてますので、もらってない人はゲットしておいてください。ということでね、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。